崎のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日から9月と。
そうです。
はい、
いうことで収録は8月してますけど、
はい、
今日は大学院の、
はい、
院の方にも伝わるようにという、
はい、
ちょっとゲリラホームルームみたいなことも兼ねて、
はい、
まあ、ポッドキャストと突然なんですけど、
はい、
今話題になりまくってもちょっと下火になってきてるのかもしれんけど、うん、国宝という映画、
はいはいはい
はい、ビリーさんまだ見に行ってないですよね。
行きたいんですよ。
行きたい、
はい、
で僕は、まあ、周りがね、うん、国宝見ましたか見ましたかってだいぶ言われて、うん、見てない見てないって言ってでして別に僕もそんな興味持ってたわけじゃないんですよ、
うん、
見に行きたいなとかでちらっと CM なんかで見て、うん、女形の、はいはいはい、綺麗なああいう映像とか、まあ、歌舞伎の中の話がこうあるんかなぐらいの感じで、ね、あんま別にそんなどうしても行きたいっていう風でもなかったんですよ、うん、だからうち の, それこそ前によるトモキも見に行った、
は
い、ほんでウォーリーも見に行った、
はい、
でウォーリーはめちゃくちゃ良かったっつって、
うん、
で次いつ行こうかな思ってるって2回目行くの も, もう考えてるしって言ってほんで僕に行け行け言うんですよね、
はいはい、
ほんで行って見てもらったへ何感じたか聞きたいっていうのをねもうしつこいぐらいウォーリーが言うてきててもうウォーリーめっちゃ良かったって言いまくるんですよ。トモキはどうやったんや言うたら僕は何がいいか分からんかったとか言うてでそんなやつもおんねんなと思って
はいはいはい
ねえ、
はい、
で結局僕は見に行きましたけど、
はいはい、
めちゃくちゃ良かったんですけどでもなんでめちゃくちゃ良かったと思えたかっていうと、はい、その前の日に、うん、僕ね桂春団治さんとご飯食べさせてもらったですよ。春団地ほら映ってる
すごい
これねそれこそ千春さん の, 東京のが、
はいはい、
ねそんなにうちの父別に私娘やから普通ですよみたいな娘やからそんなこと言うんでしょうけど千春さんのおかげで大阪で春団地さんと、
はい、
僕と千春さんと3人で、
はい、
新地で
うわ新地それ
もそうそうそうでそれもこうちょっと細い路地をこう入ったところのなんかハモをごそなったんですよ。もう僕めっちゃ緊張しながらほぼねほんと緊張して何やろあそうですや写真も見る
見る見る見る見る見る見る見る見る
ビジこれもビジめっちゃテンションだ
うわ
ね、
でもやっぱりちょっとやっぱ年いかりましたね。
年ハラハラですよ。これ映るの？
はい、映ってます。
僕春の木さんの時に、
うん、
要請見たことあるんで。
ああ、そうなんですか。
はい、やっぱうまいですもん。
それ何の話か覚えてません。
話はね、なんとか狐名前何だったかな。
あ、なんとか狐
名。だって金川さんだと思う
んですよ。野崎参りが結構。
あ、野崎参りしてますよ。
お箱ですよね。この四代目春団治さんはね。
はい、でその先代さんも。なんかちょっとね、ニヒルな感じでかっこよかったですもんね。
いや男前で、チャールさんとやっぱ似てるなっていう感じで、うん、で、めっちゃ緊張して、僕ね、あまりに緊張してもうなんか、ああもう落ち着かんくて、はい、そろそろやることないけど、なんかしよう思って意味ねえのに床屋に行ったりとかですねほんで、さっぱりしといてから、その
昔で言う、どこどこ行くとき散髪行ってくるわ、言われてたね
特別なことあるし、みたいなここで、まあ、ある、まあ、料理屋さんですわね、
うん、
ここでも、まあ、春団治さんの馴染みの店なんで、うん、そういう谷町の人らとも来たり、うん、で、そこのおかみさんも、もう私はもう春団治師匠のもう新地の女いうことにしてもうてんのな師匠っちなノリのおかみさんでもうとっても楽しい人で、はいはい、で話してたら なんか8月の27日か、
うん、
つむぎの大阪港のプレ公演、
はいはい、
それ の, あのチラシを千春さんがそのおかみさんに見せたりしてるうちに、私はそれ行くわ言うて、多分気あると思うんやけど、そろそろね、店の名前新浅草っていう名前で、本当にこの狭い小道入ったところの分かりにくいようなところで、小さな料理屋さんでやってらっしゃる、そこへの2階席で、あのだけどね、春団地さんはやっぱもう77やし、あのそのバンバンこう言葉のキャッチボールがテンポよくっていう風でもないんですよ。もう僕めっちゃ緊張しながら、あのアナクラウンホテルで待ち合わせっちことやったんですよ。もうそわそわそわそわしながら待ってたら、なんか半ズボン姿のおじちゃん、なんか孫と一緒にセミ取りに行ってましたみたいなそんな帰り道っぽいような雰囲気で、首にタオル巻いて、で半ズボンで、
はい、
もうほんまにどこにでも歩いてて不思議じゃないような、もうじいちゃんみたいな雰囲気の人が、うんって言うとやってきて、来た来た、春団地やと思いながら、でそれが始まりやったんですよ。
はいはい、
だけど僕ね、喋り出してね、あ、こんな相槌の打ち方する人に初めて会うわと思ったのは、こうこうこうでね、春団地さんで、こうでこうでこうなんすよって言って、まあ向こうにも花持たし、であんまりこうベラベラベラベラ喋り続けてもいかんしと思って、もう間合いをこういろいろうまくね詰めて話さなあかんわと思いながら、こう喋ってるでしょ、気ぃ使ってね。で話してると、春団地さんあんま目も合わさんまんまに、あそうか、あそうかっていうやつを、さよかって言うんですよね。
さよか、
さよかって、さよか、さよか、さよか言うてね、相づちがほぼさよかなんですよ。でさよかってなんか昔のお殿さんが言いそうなこう言い回しですよね。で例えば若い子が上の人に、あのさようでござりまするとか言うと、ちょっと丁寧なことになるかしらんけど、さよかいうのは、まあ、あくまでもね目上の人が、おそうかそうかっていうような感じで、さよか、さよか、これやたら耳に残ってですね。ほんでいろいろ話してる中で、国宝の映画の話が出てきたんですよ。
はい、
ほんで、いやあれは師匠も絶対見に行くべきやって言って、そこのおかみさんも言うたり、はい、千春さんも言うたりしてて、でしたら確かに歌舞伎の世界も、この言うたら何やろ、あの親の代からこう子供の代、で、まあ、あの国宝っていう映画は言うならば、その丹波屋っていう名門のね、立花屋とか中村屋とかいろいろありますよね、お家、
うん、
でその歌舞伎の家系のこう子供たちがこう継いでいくわけじゃないですか。
はい、
でその継いでいくという血筋、もうこれに勝るもんはないと、
うん、
でももう一人の青年は、あのまあ言うたらヤクザの息子なんですけど、うん、そう歌舞伎の才能にあふれてるんですよ。
うんうんうん、
才能が勝つか血が勝つかっていう、まあ、ざっくり言うとそういう話なんです。
はいはい、
で2人の美男子が、まあ、映画の中で出てきて、2人ともこの女方を演じるんですけど、うんうんうん、1人は才能にあふれる、で1人は血筋をもうド直系を持ってるわけ で2人は仲いいんですけど、うん、でも心のどこかにそうは言うても、自分は逆立ちしても血には勝てんっていう、うんうん、ものもあるし、うん、でもこの血引いてる方はこいつの才能には勝てんっていう部分もあるわけですよね。でこう物語がこう進んでいく話の中で、春団地さんが何気なしこう喋ってる時に、あのそう紫爵さんの話もいっぱいしたんですよ。
はいはい、
そうしたら紫爵さんと春団地さん、この4代目春団地さんは、うん、やっぱり10歳ぐらいちゃうんですよね。
うん
うん、であの紫爵兄ちゃん、紫爵兄ちゃんって言いながら話してくれるのがね、またもう何とも言えないこの親近感があってですね、もう紫爵兄ちゃん、紫爵兄ちゃんって言って、77のおじいさんがね、兄ちゃん兄ちゃんって言うわけですよ。あんな天才は今後も2人と世に出ないと思うっていうぐらい、あの紫爵兄ちゃんっていう人はね、すごい人やったんやって。でその国宝で言うならば、まさに才能の塊、
うんうんうん、
でも紫爵兄ちゃんには子供もおって、
うん、
だけどね、落語の世界はなかなか親の落語をその継いで名前を襲名するっていうのもちょいちょいあるけれど、
ね、
落語はなすごいこれが難しいっていうことをね、あのそれをしみじみおっしゃるんですよ、春団地さんが。でなぜならば、子供に生まれた側は親を超えようとやっぱりしてしまう。で親を超えようとしても、やっぱりね、落語はそれこそ紫爵兄ちゃんの子供が紫爵兄ちゃんを超えるっていうことは、 これもどう考えても不可能っていうぐらいやっぱり天才。
そうですよね。
うん、なんでそこで子供側が勇気を振り絞って、うん、自分の血筋を捨てて才能に完全に振り切った時、うん、チャンスが生まれるかもしれんっていうような言い回しをちょっとおっしゃったんですよ。
はいはいはい、
いやまさにこれ国宝やなと思って、うん、変な話桂春団治ですから、まあ、人間国宝にはまあ落語ですから、でも落語家でも人間国宝何か出てますよね。弁償師匠なん
で、弁償さんもそうですよね。
そうでしょう、はいはい、だから下手したら人間国宝になるんかもしれない人が今目の前にいて血筋の話と才能の話をし始めた時に俺身震いしてきてさ、これは国宝見に行けってことやなと思ったんで、ここで翌日に行ったんよ。だけどね、あの何やろ、3時間、
うん、
僕はまあ画面からあんまりこう目をよそへ外すこともなく、うん、あっという間に3時間が過ぎてしまうぐらいに感動して、あのまあ言うたらさ、あの友樹は何がええか分からんかったって、はい、でも感想はどうよ。あの
感想ですか、
うん、
いやこの話を聞いた後に言うのがすごくあれなんですけど、
いやいやいや、それぞれやから、
まあ、率直に急な話の展開すぎて、
うん、
わけがわからんみたいな感じにな
って、話の転換が早いってこと、
転換が急に前触れもなく急にバンってもうシーンが変わってしまって、その菊尾と一緒、
うん、
菊尾じゃない、彼女いたじゃないですか、一緒に出てきた、
うんうん、
あの彼女と、もう一人の名前なんでしたっけ、
高畑充
希、高畑充希と横浜流星が出ていくじゃないですか、
うん、
お父さんからその役を代わりで代役で出る、
うん
うん、それを見てた二人が急に出ていく、
うん、
なんでとか、
あ
そのそういう、 こう 展開が何の前触れもなくなるから、もうちょっと意味が分からへんってなってついていけなくなったりとか、
ああそうなんや、
そこの描写いんのとか、なんかそういうところが気になると、なんかもう話についていけなくなるというか、話がもう面白くなくなってきて、なんか、
なんかな、
はい、
あの、まあ、あの映画をあのうちの嫁はんなんかを見に行ったって、
はいはい、
でどうやった、
うん、
どう思ったっていうのをいろんな人に聞くのがなんか楽しくなってきて、なんか何人もに聞いて、あと中にはなんか自分はまあまあ仕事頑張ってると思ってたのに、その極めるほど頑張るってこういうことを言うんやなという、自分の頑張り方の足りない部分が見えてきて情けなくて涙止まらんなったという、ゆきななんかそういうことを言って、あなんか目線が男っぽいなとか、あの女方のねこう顔を作っていったらいろいろする歌舞伎の世界のまあ美しさみたいなものを言う女の人も非常に多かったり、でも僕は見ててこれはまさに男の映画やなと思って、なんかこう一つのもんをその地位なのか才能なのかに向けてこう追求していく、でもう最後はもうなんていうかボロボロになっていくまでさ、こうやっていく、追求していく、なんかもう男臭いな、根性もんみたいな話やな思って、したけど結局はな、あれな、あのいわゆるあれなんよ、あのそれだけ心中の話と物語がなんか被ってんのよ、
はい、
うん、
あなるほど、
お前も大阪の子やからそれだけ心中ぐらい知ってるやろ、
知ってもなんとなくは、はい、
あの大阪駅梅田駅と、はい、あの新地の間に曽根崎通りっていう通りがあって、はい、そこでその、添い遂げるに添い遂げられないような、うんうん、不運な運命を持った男の徳兵衛っていうのと、お初という女の人が、まあ、最後駆け落ちする話ですよね、うん、あれね、うんうんうん、あの縁の下におって足触って、であの片方のあれがもう糖尿悪うて、
うん、
足片方切り落とさなかんなって、水虫の足がもう片方もえらいことになって、あれももう足取らなかんって、結局まあ死んでいくわけやけど、だけどあの足触りながら縁の下に、
うんうん、
あれもお初あのあれ、それだけ心中の話の歌舞伎のあれワンシーン、
なるほど、
そうそうそう、ほいこう添い遂げるに添い遂げられない運命を背負ってる、そのお初という女の子の方があの を報われやんっていうんで弔う意味もあって、あの曽根崎通りのそばに飲み屋街でお初天神があるよ、うん、
ありますね、
うん、あそこの天神さんにお初という名前くっつけてんのは曽根崎真珠のお初の弔いのためにお初天神っていうのが集まられてる、うん、大阪ってそういうのが多いんや、
多いよ、うん、
あの水掛不動尊のあるあれ何やったっけ、宝泉寺横丁のね、宝泉寺の話とかさ、はいはい、あの震災橋あたりにあるようなそういう一心寺のこうなんかの話とかさ、うん、そういうのって歌舞伎とか、はいはい、歌舞伎とか落語とかの話に出てくる場所が大阪なんかめちゃくちゃ多いわけよ。代表的なのがその曽根崎真珠さ、うん、でその横に今も初天神初天神って普通にみんな言ってんねんけど、曽根崎真珠の話からお初天神やからさ、
なるほど、あいやだからそういうのもちゃんと前もって勉強
し
とい
た、それは俺知らんかったんやけどな、
まあまあ、
そうか、これなんや、それだけ真珠の話を現代版に、まあ言うたら
置き換えてる、
置き換えて、はい、そしてその血筋が勝つのか才能が勝つのかという、はいはい、いわばバトルみたいな話 で、はいはい、でそこにはやっぱり女の人が絡んでくる。でもそういう意味では落語の世界もさ、あの襲名って言って、例えばやけど春団治という名前を、俺がお会いしたこの春団治さんかって若い時は春之助っていう名前から春之助から春団治なわけ で普通は春団治のすぐ下の兄弟弟子みたいなんで福団寺っていう名前を名乗る人もおって、はいはい、うん、福団寺を名乗ってから春団寺が、まあ、いわゆる一般的なんやけど、この四代目春団寺さんは春之助からいきなり言っとるわけ、うん、で襲名の時なんていうのはさ、他にも落語話で言うたら俺春団寺さんにも言うたんやけど、うん、僕が落語が好きになったきっかけはって言って、鹿児島のね、あの落語家出身の落語家さんで、あの三遊亭今演歌さんなんですよね、うん、はい、襲名して、で前歌之助って歌之助さんってもう鹿児島弁丸出しで、で創作落語 でそれをそれこそふみちゃんって言って若い時で20代の半ばぐらいの頃に、はい、それこそこの安藤と一緒にあれやった時、はい、加藤さんって南部自動車学校の社長が来て、で加藤さんなんかと仲良しで横井さんにつながったのもこの加藤さんとか、加藤さんの友達に伊藤さんっておってな、
はい、
俊一さんって言って、で伊藤の俊一さんが僕俺にそのあれなよ、ふみちゃんまた車の中で暇つぶしにこのカセットテープ聞いてみ、
うん、
面白いからって言うて渡されたのが歌之助さんの喋ってるカセットテープやったんですよ。これで車乗るたんびあの頃 CD なんてまだ普及してないし、でカセットテープ A 面終わるとカチャって B 面になって、はいはい、A 面戻って B 面になって同じ話繰り返し繰り返し繰り返し何十遍も音楽じゃなくて人の話を繰り返し何遍も聞いた第一号は三遊亭歌之助さんなの。ほんでこの喋り口調といい間の取り方といい、いやこれが落語っていうもんなんやっていうのの衝撃はそれが始まりなんですよ、20代の時に、はいはい、けどね縁があってね、これ愛知県で僕は講演で呼んでもうたんですよ、うん、でこれねそれこそミキプルーンの関係の講演会で、はいはいはい、もう女性ばっかりなんですよ、うん、で、なんかのあれ忘年会かなんか兼ねてかな、
うん、
昼間のね変な話3時5時ぐらいが僕の講演会だったんですよ、
うん、
何百人も全員女性、
うん、
でみんなその確かね愛知県の豊橋だったんですよ、
はいはい、
のホテル貸し切りやったんですよ、
うん、
で3時5時ぐらいは俺の講演でみんな笑って楽しんで聞いてくれて、うんうん、でその後コース料理で女性陣みんな食事をしながらディナーショーみたいな感じで登壇されたんが三遊亭歌之助さんやったんですよ、うん、その時まだ演歌さんじゃなくて歌之助さんやったんですよ、うんはいはい、で僕が繰り返し繰り返し聞いてた歌之助さんと今日コラボなんやってなってさ、で僕めっちゃときめいててその時、ほんで歌之助さんの生の話をその時聞いて、
はいはい、
こんな風に喋る人なんやと思いながら、また面白くてさ、だけどみんな貸し切りやけど女性ばっかりやん、で男俺と歌之助さんしかおれへん、ほんでその後風呂入りに行ったら大浴場俺と歌之助さんなんよ、ほんでその時もいや歌之助さん僕ね 知り合いからカセットテープをもらって、うん、もう何遍も何十遍も何百遍もとにかく聞いて、あの頃のうちの鹿児島のお母はよ言うて、もうどうでこうでとかってもう口調まで真似して、うん、歌之助さんうまいねって、でもあなたの話も面白い言うて、僕はずいぶん勉強させてもらったって言って、風呂場でめっちゃ仲良しになって、これでも懇親会みたいなパーティーの時も一緒になって酒飲んで、うん、いっぱい喋って、はい、でしたら翌日僕東京へ移動せねえきんくて、うん、でまあ新幹線乗って、ほいで乗っていこうと思ったら隣の席に歌之助さんが座ったんですよ。たまたま同じ新幹線のたまたま隣同士の席やって、ほいで2人がバラバラに駅へ行ってバラバラにチケット買うてんのに横横やって、こんなことあるやろかって言うて、また東京駅までずっと喋って、ほいでのその数ヶ月後に博多の駅のでのぞみ乗って博多駅で降りて、でそこから鹿児島駅へ乗り換えるのに、俺新幹線ホームにおったんや博多駅の、ほしたら後ろからわーって言うてくる人おって、誰と思って振り返ったら歌之助さんなんで、今から鹿児島帰るんやいう話で、いや僕は今から鹿児島行くんやって言うて、いやそうなんや言うて、いやあれから僕はね、中村さんのねなんかことすごい気になって、うん、なんか高安生日本のあのトウモロコシも買うてるでとかそんな話までしていて、毎年買うてるんや、はいはいはい、美味しいなあれ言うてさ、ほんで僕がある時もね鹿児島で公演あって、うん、行った時にあの楽屋へいきなり歌之助さん入ってきてさ、
ほう、
うん、でもう鹿児島のみんなにしてみたら有名人やから、
そうですよ、ね、
え歌之助さんなんでなんでここへ来るのかなみたいな、したら、いや中村さん私実はこの何軒か隣のところで今日歌之助から演歌に襲名をする、
えそんな日やった、
その日と、それで私はなこれからいよいよ落語家さんがいろいろとここへ来てくれると、出迎えもせねえけんし、その挨拶もせないかん、そこそこ歌舞伎と一緒やわこの度っつって三遊亭な、演歌の名を仰せつかり名乗りましてござりましてなんとかのみたいな、おーみたいな感じ
で、ずずずいとやつ
や、ずずずずずいとごひいきのほど言うてやるやつ、もう歌舞伎も落語もその襲名ということに関してはもうほぼそっくりですよね。そこには常に血筋と才能の戦いがあるわけです。で結局歌之助さんは演歌という師匠の名を今日から名乗るという、で私はなあのいろんなことを迎えるためにもちょっと喫茶店行って卵サンドぐらいは入れとこうかとで緊張して物入らんわと思いながら入った喫茶店で、中村さんの講演会のチラシがわしが座ったテーブルの横に貼ってあったんや、あれ今日やないかと、で近所やないかとこれ顔見に行こうかと思って来たんやって、ほんで今日皆さんに手土産で渡そうかなと思ってる手拭い2本と扇子と うなぎの真空パック2匹分、はい、でそれ手で持って、でこれ手土産の代わりに もらってくれるか言うて来たんや、
すっげえいいっ
すよ、何の演歌でしょほんまね、演歌さんになった
ほんまにそうですね、
そんな話を春団治さんにもしててさ、はあ、いや確かにあの今話しててもあなたの話はなんか落語っぽいよな言うて、
本当その通り、
でもその時もさなんか春団治さんと話してるようなところをちょっと携帯ででも撮って、うん、大学院のみんなとかにお裾分けで見てほしいなとか思ったけど、なんかそのこと言い出せるような風でもなかったし、うん、まあ、ちょっとやっぱりお年も召しているんで滑舌もやっぱあんま良くなくて、
あ、そうなんですか、
あんまり良くなかった、でも今でもやっぱ落語会とか、うん、ああいうのはやっぱやられてるみたいで、
うん、羨ましいな、
でその春団治さんと喋ってこれはと思って映画館翌日行った、本当は行く時から面白くてね、なんかこうこうなんかどっかのイオンの映画館行ったんですよ、うんうん、いろいろ調べたらあんまりもやってなくて、
はいはい、
であるイオンのなんかシネマでやってるぞと、それ行って、うん、ほでまさに映画館のあれ見てこう近づいていこう思ったら、なんか予告編みたいなこう両側でこういくつか映像が流れてる中で、その予告編の中の声なんで、それからちょっとオカルトっぽい映画の、
うん、
おじちゃんっていう子供の声でおじちゃんっていうのが俺歩いて今から映画見に行くつもりで歩いてたらおじちゃんって言われた瞬間にほんまの子供が俺を呼んでると思ってねんって言って振り返ってえ誰やおじちゃんって今俺に言うたのと思ったら予告編のセリフが言うてるだけでね周りで歩いてるみんな立ち止まってクソクソクソ予告編で言うてるやつ自分がおじちゃんって言われてるみたいにさ勘違いしてキョロキョロキョロキョロ子供探してさでそっから始まってんやけどでもなんかその春団治さんが出てくるしまさにそうやって春団治を名乗ってきた人と昨日飯食うてまだ湯気が上がってるぐらいの状態であれやったわけさ、うん、ああこれそれだけ心中の話とまあ言うてもかぶってるわと思うのもあったり、ああこれぞまさに本当日本の伝統芸の中に何かこういう一つのものを貫くだって芸者でも芸人でも。みんなそうやと思うんよ。だって春団治さんも77までなられて、うん、でこのあとなんかもうちょっと1軒ぐらいちょっと飲みにとかに行った方がええかなとか迷って、うん、結局はあ私ちょっと用事ありますんやって言って、うん、あの谷町に呼ばれとるから、うん、でやっぱり谷町がいっぱいおるんですよね、うん、で谷町ありきやから、うん、っていうのを考えたらやっぱ人間国宝みたいなのに限りなく近いのに谷町がおるわけよ。お相撲さんらでもみんな谷町がおるやん。なんで芸事って芸人さんでも芸者さんでも結局はみんなその谷町の引きがあってこうやれるということは、おいらでもやっぱりね公演やっててステージの上に立ってお客さんの景色を見てる日々の人生が、あの国宝の映画の歌舞伎役者の目線でつい見てしまうとこがあったんよな。ほらでこの何とも言えやこの感動といい、日本ってすごい国やなっていうのを改めてやっぱ感じさせられて、あれは素晴らしい、なんかね
コメントでも、主役の2人が綺麗すぎです、うん、歌舞伎の世界は大変なのに役者があれだけやるのはどんなにお稽古したのか考えるとすごいです。いろいろ語りたいけどコメントに入りきれないっていう、
へー、多分皆さん随所にあるんよ本当。あの年寄りのさ、あの人こそもう国宝なわけよ。だけどなんか華やかな世界の誰もが超えれない立場まで行った人間国宝までなってんのに、最後の最後のな次の境地はあのボロボロのさ部屋でさ、ここには色が何もないってボソボソってつぶやいて、華やかすぎる世界の人生だったがゆえに色のないところにいることがとにかく落ち着くっていうさ、だからそのもう物じゃないんよっていうところまで行ってしまってるわけさ。うん、なんでもうそう思ったら春団治さんのあの孫とセミ取りに行っとったみたいな格好でわしはもうそんなもんには興味はないんやっていう感じの、
はいはいはい、
昨日春団治さん見てるんで被ることが多すぎて、
あそういうことなんですね。物じゃないっていうことなんですね。
そう
なんかもう僕は悲しいなと思ってしまったんですよ。
いやいや、だからもう芸事を貫き尽くして、なんで自分の才能を抑えきれず、紫雀さんの話でもあのさ天才すぎたがゆえにやっぱり自分で自分の命を絶った時の話なんかもそばにおるもんやからこそ分かる話を聞かせてくれるの、いろいろ。なんでみんなアホほど酒飲んで糖尿になって足切り落としてとか、もうそこまで自分を傷つけてしまうほど毒を入れたくなるほどの表の面を作りきらなあかんという芸人の魂が体を蝕むにつながっていくわけで、でも昔も今も変わらんわけで、そういうところが、なんかそういうところでこう刺さるものがいろいろあって、でこれ もう言い出したきりないやん、はい、またどっかでそんな話、またビリーさんが見てくれるの楽しみに、
はい、
お待ちしましょうということで、お届けしました中村文明と
友樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そうよ君にしかない。
仲間